今日はスタジオに樋口雄一甲府市長にお越しいただいております。樋口市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、連日少し暑い日が続きますね。
そうですね、一番暑い、盆地の夏がやってまいりましたね。
いよいよ夏ですもんね、はい、さあそんな中なんですが、大阪の北部で大きな地震がありました。
はい、
今も生活ライフラインなどがまだ整っていないところがあったり、
本当ですね、
ちょっと心が痛くなるようなことが起きましたね。
はい、かつての阪神淡路大震災を思い出さずにいられないような、
はい、
大きな地震でありまして、犠牲になられました皆様に心より哀悼の意を表しお悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆様には一日も早く安心した暮らしが、普段の生活が取り戻せますよう心からお祈りをしたいなというふうに思います。
まあ、今回は大阪で起きたということなんですが、
はい、
でもこれは本当にいつどこで起きてもおかしくないと言われていますよね。
おっしゃる通りですね。備えあれば憂いなしと言いますか、
はい、
災害が起こるのを止めることはなかなか難しいですけれども、起きた時にどう被害を最小限に食い止めるか、
はい、
これはみんなで考えてその準備をしなきゃいけないと思いますね。はい、
甲府市としますと、
はい、
この番組でも以前お伝えしましたが、防災アプリというものがありますね。
は
い、
災害気象情報などをですね、プッシュ通知で受け取ることができますので、
はい、
ぜひ登録をしてほしいというふうに思います。
ぜひ皆さんのスマートフォンにこうダウンロードして、はい、いざという時に備えておく、
はい、甲府の情報が入りますから、最寄りの指定避難場所の検索やですね、
はい、
避難経路が確認できたり、災害時には開設されている指定避難所の確認ができますので、
はい、
ぜひ登録をしていただきたいですね。
はい、詳しくは甲府市のホームページに掲載されておりますので、はい、そちらをご確認ください。
はい、
さて話は変わりますが、甲府ドリームキャンパスという新しい催しが始まったそうですね。
はい、そうなんです。開府500年の記念事業の一環ですけれども、事業期間が終わっても続けていこうというふうに思っております。素晴らしい企画を今展開を始めました。
はい、具体的にはどういったことをするんでしょうか。
はい、未来につなぐ子どもたちの夢未来学というのをコンセプトにいたしまして、
はい、
甲府大使など甲府市にゆかりのある著名人の方々をドリームキャンパス、夢の先生に迎えましてですね、
は
い、夢の教室を開催するということで、すでに3回終了しておりまして、
はい、
これからもですね、順次行っていこうというふうに思ってます。私も鈴の木優さん、漫画家の、
はい、
彼が南中学校で、そして八重田正史さん、サッカーの監督の母校の舞鶴小学校、旧春日小学校の出身なんですけど、その2つに出席をさせていただきましてですね、子どもたちの笑顔を、目をキラキラしてですね、
はい、
輝かして講師の先生方の話を聞いてたのが印象的でしたね。
はい、漫画家のまず鈴の木優さんといいますと、コウノドリで一躍有名になられまして、
はいはい、
子どもたちにはどんなお話をされるんですかね。
やっぱり子どもの頃どういう自分が夢を持っていたか、ちょっと挫折をしたんだけれども、子どもの頃から漫画を描くことによってですね、人に関心がある、人に優しくしたいというその思いがですね、はい、漫画を通して表現したいという思いが叶ったんですね。だから夢を追い続ける、そして途中で失敗挫折しても、さらに頑張ることで彼は夢を掴んだんじゃないかなと思います。そんな話だったと思いますね。
そうなんですね。はい、そういった第一線で活躍されている方たちのお話を子どもたちが聞くというのはやはり意義がありますね。はい、
そしてですね、講師を務めていただいたその甲府大使の皆さんが、
はい、
ふるさとの子どもたちにぜひそういった話をしたいっていうですね、情熱が伝わってくるんですね。はい、いい企画だなと思いました。
そうなんですね。はい、ぜひ今回このお話を聞いた子どもたちの中から、未来の甲府を背負うような方たち、
ね、
来てもらいたいですね。
はい、でまたいずれ未来ですね、甲府に帰ってきていただいて、僕も昔こういう話を聞いたんだぞなんてことをね、その未来の子どもたちにまた伝えてほしいですね。
はい、そして今後の予定もお伝えしておきましょう。
はい、
7月9日月曜日には再び八重田正史さんがお越しいただきまして、はい、山城小学校で、はい、さらに7月12日木曜日には元プロ野球選手、オリックスなどで活躍しました余剰実さん、
はい、
里垣小学校にいらっしゃるということです。
は
い、
きっとサッカーの話、野球の話、盛り上がるんじゃないでしょうかね。
そうですね。はい、子どもの皆さんには楽しみにしてもらいたいですね。
はい、
さあ続きましてカウントダウンイベント100日前、
はいはい、
もう開府500年がもうあっという間に迫ってまいりました。
そうですね、あと5ヶ月ですか。
はい、はい、来年ですね、2019年の1月1日、ここから数えて100日前のイベントがあるんですが、
はいはい、
そのイベントの一つで地元の団体や子どもたちと甲府市内を練り歩く市民みんなのパレードに 東京ディズニーリゾート35周年スペシャルパレードも出演団体の一つとして参加するんですよね。
はい、この甲府にミッキーマウスがやってきてくれます。
で、今子どもたちに向けて募集していることがあるんですね。
はい、ミッキーマウスたちとですね、一緒に踊っていただくキッズダンサーをですね、募集します。
キッズダンサー、
はい、ディズニーのねキャラクターの皆さんと一緒に踊りながらパレードしていただく、
はい、
これはですね8月ごろ5回ほど全体で集まっていただいて練習をしますから、それができる子たち にお願いはするんですけれども、はい、きっと一生の思い出になるでしょうね。
いや、そうですね、
はい、ディズニーリゾートさんからですね、はい、全員に当日着用する T シャツをプレゼントしますから、
はい、また記念にも残りますね、はいはい、9月23日に行われますカウントダウンイベント100日前、その中の東京ディズニーリゾート35周年スペシャルパレードのキッズダンサー募集については、定員が60人、はい、募集期間が7月2日の月曜日から20日金曜日まで、当日消印有効となっています。はい、市内在住の小学4年生から6年生の皆さんとなっております。はい、パレードのコースが平和通りとなっておりまして、はい、県議会議事堂前から相生3丁目の交差点までのおよそ 1.2 キロとなっています。はい、詳しくは開府500年記念事業公式ホームページか広報甲府の7月号をご覧ください。
はい、お待ちしてます。
9月23日に行われます開府500年カウントダウンイベント100日前の一つ、市民みんなのパレードに出演する地元の団体などを募集していましたが、そちらにも64団体の応募がありました。全団体が出演することになるということで、当日の盛り上がりが楽しみですね。
はい、
さあ、また新しいイベントの名前が出てまいりました、はい、ちょっと面白いイベントですね、名前が。第1回、はい、こちら甲府市役所若者支所、はい、略してこちわか、
はい、こち亀じゃないですよ、こちわか
漫画にちょっとなぞらえたタイトルなのかなと思いましたが、ね、
はいはい、
これは何なんでしょうか。
子供あるいは若者のですね、意見表明の場作り、
はい、
子ども姿勢モニター授業の一環といたしましてですね、行うものでありまして、
うん、
村上さんの JK 化って聞いたことあります？
他の県でやってるっていうのは聞いたことがあるんですが、
はい、JK って
女子高生の略、ね、福井県でやってるんでしたっけ。
そうですそうです、はい、私もちょっと見たり聞いたりしたことあるんですけれども、甲府でも高校生16歳から18歳の若者に、はい、甲府市政に参加をしていただいて、うん、甲府市のことを考える機会を作りたいなと、うんうん、そして甲府のある一つの課題に絞ってですね、皆さんに議論していただいて、
はい、
出た結論を解決方法を私に提案をしてもらう、
はい、
私に説明をしてもらう、
あ、高校生の皆さんが直に樋口市長にお話をすると、
はい、で私に説明をしていただいて、そして一緒に今度は議会に行って模擬議会をしてですね、はい、議会の中でこう提案をするという面白い企画を今作ったもんですから、
ね、
募集をしようと思います。
なるほど、はい、どうでしょう、高校生の皆さんにそういったことを体験してもらう大きな一番の狙いっていうと、
もともと行政ってなんだろう、市役所ってどんな仕事をするんだろうって思ってる方はもちろんだけど、うん、そうじゃなくて市役所って何やってるか分かんないなっていう方にもですね、うん、
はい、
興味を持ってもらう、そして自分の未来にどういうこの甲府がなっていくんだろうかなってことの考える一助になってもらえればいいなと思いますね、
うん、高校生からのまた見え方っていうのは、うん、私たち大人とはまた違うものがあるんじゃないですかね。
でしょうね、全然角度が違うかもしれませんよ、
うん、
ちっちゃい子あるいは中学生高校生それぞれのね見方があると思いますから、
はい、
今回は16歳から18歳の若者にその切り口でですね、
はい、
甲府の未来について語ってもらいたいな、
うん、
そんな感じがしますね、
はい、こちら対象が市内在住で平成30年4月2日から平成31年の4月1日までに16歳、17歳、18歳になる方が対象です。日時は8月の2日木曜日午前9時から午後3時となっています。会場は甲府市役所本庁舎、募集人数は5名から10名程度となっております、はい、申し込み方法は甲府市ホームページの申し込みフォームからお願いします、
はい、
申し込み期間が7月2日月曜日から20日金曜日までとなっております、
はい、
詳しくは甲府市のホームページをご覧ください、
はい、
さあ、そしてここからはスポーツの話題に参りましょう、
はいはい、
ヴァンフォーレ甲府、はい、現在12位となっておりまして、はい、勝ち点27が現在のヴァンフォーレ甲府になっているんですが、
はい、
そんなヴァンフォーレを後押しするための、はい、パブリックビューイングが7月7日、はい、七夕の日に行われるんですね、
はい、 ワールドカップもいいですけれども、ヴァンフォーレのパブリックビューイング、七夕の日にぜひみんなで応援してほしいですね。
対戦相手が現在首位の大分トリニータです。
はい、前回大勝ちしてますよね。
5月26日にホームで対戦した際には6対2、
はい、ヴァンフォーレが上昇気流に乗った試合でしたね。
そうですね、はい、まあ、首位の相手だからこそ、はい、またここは勝っておきたいところですね。
はい、
現在勝ち点40の大分との対戦、はい、こちらを甲府市役所本庁舎の市民広場でパブリックビューイング、はい、皆さんの力必要ですね。
はい、はい、勝って夜の七夕祭りにまた出かけていただければと思います。はい、
そうですね、みんなで盛り上げていきたいと思います。
はい、
その七夕祭りなんですが、はい、甲府市中央商店街などで7月の1日から8日の間行われます。
もう夏の風物詩ですね。もう昔から、はい、七夕、そして最近は8月には小江戸甲府の夏祭り、
はい、
大きい、甲府の夏祭りが続きますから、
うん、
甲府の夏は暑いですけれども、
はい、
暑い夏も楽しもうという、うん、思いでですね、ぜひご家族連れで七夕、そして小江戸甲府夏祭りにお越しいただきたいと思います。うん、
それぞれ市長も楽しみにしているところありますか？
はい、もちろんです。七夕祭りはね、もう中心街ですね、いろいろ七夕飾りが大きく飾られますし、
はい、
ステージパフォーマンスもありますから、うん、で小江戸甲府の夏祭りは暑い夏に暑いものを食べたり辛いものを食べたり、うん、美味しいワインやお酒や、
はい、
いっぱいいただいてですね、
うん、
スタミナをつけていた。
そうですね、はい、またその中でただ甲府の夏は最初にもお話ししましたが、はい、やはり暑いんですよね。
そうです、そうです。
ちょっと体調管理というのは皆さんでも気をつけてもらいたいですね。
はい、油断をしてはいけないと思います。
はい、はい、
十分に体調管理、そして暑さ対策、
はい、
水分補強対策をね、しっかりしてほしいですね。
甲府市役所などでもクールシェアスポットというところもあるんですね。
はい、はい、ここのところですね、地球温暖化の影響かとも思いますけれども、暑い地域がいっぱい出てきましたから、
はい、
その甲府は先頭切ってですねクールシェアスポットやっておりますから、市役所中心に、
はいはい、ぜひ皆さんにはこの夏を楽しむためにも、はい、まずは体調管理をしっかりしていただいて、
はい、
皆さんにこの夏乗り切ってもらいたいですね。
はい、楽しいことがいっぱいありますからね。はい、
じゃあ最後にリスナーの皆さんに、樋口市長、この夏に向けて一言お願いします。
はい、暑い夏も元気に過ごしていただきましてですね、開府500年すべての市民の皆さんでお祝いをしたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
今日はスタジオに樋口雄一甲府市長にお越しいただきました。樋口市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。